こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も話題はオンラインボードゲームサイトについて、ゲストの方とボードスペース、ファンデパウス、シュピールバイウェブについて語ります。はい、次のサイト行きましょうか。次のサイト、ボードスペースというサイトですね。こちらは英語のサイトです。ウェブサイトなんですけど、まあ Java 使ってポップアップしてやる感じのところですね。ちょっと勝手が他のとは違うんですけど、リアルタイムのサイトで、で、面白いのが他人のカーソルが見えるんですよ。
そうなんですよね。うん、なんかどこをうろうろしてるか見えるという。
人が迷ってる手とかが見えるんで、結構それが面白いっていうか、それを見てるだけでも待ち時間が軽減されるようなところありますね。はい、うん。ゲーム数62個、かなり多いですね。ただ、アブストラクトが多いんですよね。
大半ですね。
うん。ドイツゲーム的なものは結構限られるんですけど、ただその中でもここしかないゲームっていうのが結構ありますね。
うん。は
い、BSW に近いといえば近いんですよね。
はい、
BSW みたいに、まあ、Java がベースなんですけど、こちらも Java がベースで、はいはいはい、サイトからもできるし、なんかそういう入り口みたいなソフトをオールしてやっているのもできるんですよね。
はい、
やっぱりアブストラクトがほとんどなんですけど、わずかにあるユーロ系のゲーム、コンテナとか、コンテナが今絶版でほとんどやる、なんかゲーム会って誰かに持ってきてもらうしか機会がないと思うので、ここでできるのがいいんじゃないかな。
いいですよ。
最近だとユーフォニアとか、うん、ムガルとか、メディナとかあるんですけども、
はいはい
はい、あともう一つの特徴としては、AI がなんか置いてあって、
うん、
ハイプっていう、はい、1対1とかのそういうゲームだと、相手を AI にして遊べるし、
うん、
コンテナとかでも、一度にたくさんと一発目中 P さん
でやりました
けど、
ね、
はい、3人数のうちの1人をボットインできるんですよね。
うん、
また、その時はボットがなんか、ね、えらい変わったプレイをして、
そ
こらもみんな初めてなので、それが正しい戦いなのかなとか言ってて、結局そんなに正しい戦い方じゃなかったんだけど、僕が思いっきり沈んで、そのボットより下になったっていうのが、なんかまあまあ、アイアー戦を単人数戦に混ぜてできるっていうのは、この知ってる限りはここだけかな。
そうですね。
一人でこっそり練習ができる。
うん、ユーフォニアみたいな二人でも何人でもできる場合は、まずコンピューター相手に二人で戦でやってみて、あと友達とか入れて何人かでやってみてっていうやり方されるといいかな。
そうですね。ゲームの視認性が良くないっていうか、見にくいところはあるんですよね。
自体が全部なんか淡いんですよね。
ああ、そうですね。リアルで、そのまま写真みたいな感じなんで。うん。だから、触り方っていうか、動かし方を覚えるときに AI と対戦するっていうのが結構いいなっていうふうに思いますね。
あとサイコロとかもリアルな造形で、なんかコロコロって言いながら転がるんですよね。イスファファンとか。
そうそう。
なるほど、なるほど。ここで好きなゲームっていうとどうですか？
そんな機会がないんですけど、コンテナがやっぱり面白かったなと思って。
そうですね。まあ、コンテナね、リアルじゃね、高いですからね。
もう買えないみたいな感じですからね。
買えないね。売買もね、できないような、なんか、どうなってんだかって感じだから、ね。
ゲームフィールドさんとかで再販していただけると嬉しいです。
は
い、
権利関係がね、ぐちゃぐちゃってなってんだろうね、うん、きっとね。
いろいろ喋りながらやるのが楽しそうなので、まあ、チャットも使えるんですけれども、うんうん、こういうスカイプみたいな使ってとか、言うといいですね。
うん。アヒルさんはどうですか？
アヒルさんはまあ、コンテナがやりたくてこのサイトを始めたんですけれども、イスファンとかもですね、ユカタとかでもできるんですが、逆にボードスペースの方がですね、実際のゲームみたいに動かしてやるっていうのが多分このボードスペースの、なんかシステムの根幹みたいで、例えばお金取るときはお金の山をクリックしてお金を取るし、ラクダを取るときはラクダの山をクリックしてラクダを取るみたいになってるんですよ。
うん、そうだね、そうだね。はいはいはい。
だからなんか実際のプレイに近いようなシステムなんですよね。
なるほどね。
まあそんな中でも好きなのはですね、はい、なんとブロックスですね。
ブロックス？
ブロックスできるんですよ。 はい。
あるんだ。
そうなんですよ。ブロックをこう回転させたりするのも、まあ、クリックとかでできるので、どうしようかなって、こう、迷ってる手を見るのも楽しいっていう。
ああ、いいね、それ、はい。
どこに置こうかなって、動かしてるのも見えるんですよね。なので、なかなか楽しいかなと思います。
ああ、いいね、それね。そ
うそう。あとね、ハゲタカとかもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
RAJ っていうのがハゲタカなんですけど、そのまま。これね。
そっかそっかそっか、なんかリメイクされてそれになったんだったかな、確かハゲタカの。
これね、ボット入れてサーティーってやったらね、ボットにね、二人とも大化けしたっていうね、伝説の歴史があって
。でボットが、案外強そうかもしんない、ハゲタカの餌食、あのね、放課後サイコロクラブの緑ちゃんの理論じゃないけど。
他の二人がですね、まあ、私ともう一人なんですけども、あの、なぜかバッティングしまくったりしてですね、ちょっと、
ね、
すいませんでした、みたいな。
あ、
会いすぎちゃってね、みたいな感じになってしまってね。伝説のゲームなんで、はい。あと、すごいマイナーなんですけど、はい、ブレイキングアウェイっていう競輪ゲームがあって、うん、超マイナーなんですけど、はい。
うん、
まあ、自転車レースを舞台としてまして、はい、自分の色のね、自転車がまず4つある状態でスタートするんですよ。で、それぞれの自転車に20とか15とか数字が決まってるんですね、最初ね。で、それをですね、4つとか3つとかに走力、進む移動力として割り振っていくんですよ。それで自転車をですね、その割り振った4つの中から1つを選んで動かすっていうのをどんどん繰り返していくんですが、たくさん進みすぎると、その使った移動力のとこに補充される移動力が少なくなってしまって、逆にこう他のプレイヤーの自転車の後ろにぴったりこうくっついてると、うん、こう風よけにして移動力を稼ぐ、体力を回復するみたいなシステムがあって、なかなかね、面白いですよ、これも。ボットとやるのはお勧めしませんけど。
自転車ゲー結構ボードゲームありますけど、あんま外れがないっていうか、割と名作多い印象ありますね。
ところですかね、
はいはいはい。
このゲームもやっぱり他のサイトだったら、うん、ボードを平板にして上から見下ろすような感じで作るんだけど、うんうんはい、このサイトはちょっと立体になるようにっていうか奥行きあるようにして、
ああなるほどね。
その分ちょっと奥に行った時に多分これえらいコマがちっちゃくなったりするんですよね。
でもですね、ちゃんとね反対側からね見るっていうねコマンドがある、コマンドというかね場所がある。あとね見づらい人はこの自転車のコマを小さくするみたいなゲージがあって。小さくするとちょっと見やすいよみたいなねのもあるんですね。はい。
なんか凝り方がおかしい。
普通に
そっちの方向に
行くのか。良かったじゃないかって思うんですけど、そっちを凝ってるんですよ。
ほー。そう、マニアックですね、この際。僕は、リアルの方がむしろ、やった回数多いっていうか、まあ、リアルでも2回しかやってないんですけど、ユーフォリアですね。
うん、
ユーフォリアなんですけれども、これは SF でよくある題材のディストピアですね。なんていうの？間違った理想郷みたいな感じの、そういうのをベースにしたゲームで、こういうゲームではよくあのディストピアから抜け出すことを目的にするっていうようなゲームが多いんですけれども、このユーフォリアはディストピアの一員として、ディストピアの中で成り上がってやろうっていうところが、ちょっと毛色が違ってるところで、そのために過去の異物であるぬいぐるみとかバットとか絵本とかを発掘し、上納したりとか、あるいは建物の建設に関わったりして、勝利点稼いでいくっていうようなタイプのゲームのワーカープレイスメントゲームですね。まあ、ただワークプレイスメントって言ってもちょっと緩いところがあって、それほど他のゲームほどきつくはないゲームです。ただまあこのゲーム一番あの盛り上がるところが自分のワーカーっていうのがやっぱディストピアの住人なんですけれども、自分のワーカーに賢さのパラメータがあるんですね。賢さのパラメーターがあんまりに高くなりすぎたワーカーは自分がここはやばいところだっていうところに気づいて逃げ出しちゃうんですね。
ワーカーが減るってことですね。
そうです。そうなんですよ。僕ら、プレイヤーの立場としては、できるだけワーカーは逃がしたくないんで、できるだけワーカーをアホの子に保っていきたいわけですね。
君たちは何も知らなくていいんだというね、ことですね。
ね、そうですね。労働させて、利益をかすめ取っていくっていうね、そういうことをやっていきたいんですけど、ワーカーが増えていけば、増えていくほど、ワーカーが逃げていくリスクが高まる。
うん、
それを決めるのがまあサイコロの判定なんで、そこのサイコロ振る時の処理っていうかがかなり盛り上がるところですね。
うん。
まあ一気にワーカーが帰ってくると、その時にサイコロいっぱい振るんで、その時になんか6ゾロさえ出なきゃ大丈夫だろうとか言ってると簡単に6ゾロ出たりして、あれ気づいたらなんかワーカー一人いねえんだけどどうなってんのこれとか言って、6見ると、あ、66出てるみたいな。そういう感じで。いつの間にかワーカーが減ってるっていうね、そういうのは面白いと思います。
もともとキックスターター
なんですね。あ、そうですね。はいはいはい。キックスターターで買うとすげえ豪華なコマがついてきて、
うん、
普通のコマと別についてくるんでね、こっちでもいいやんとか思ったりもするんだけど、まああれだけでもかなり一見の価値がありますね。
なんかコマとかがたくさんあるんですかね。まあそういうのとだとオンラインでやるのは楽なのかなと思います、ね。
ああ、でもそんなに煩雑になるほどコマは多くはならないですよ。アグリコラとかの方が多分管理するコマ多くなると思いますね。うん、
なるほど。
うん、
むしろ、ユーフォリアはですね、参考にしてた和訳と、
はい、
実際のこのボードスペースで遊んだ時のですね、はい、人物の効果がちょっと違ったりとかっていうのが結構多かったんで。
海底入ったからじゃないかな。
海底入ったからかな、うん、
ユーフォリアの人物カードが割と強さにばらつきがあるっていうことで、
海
底入ったんですよ。
あ、じゃあ海底入ったのがボードスペースに。
そうなのかな。
なってるのかな。
うん、ちょうどこのユーフォリアが実装されたのが、その海底の話があった頃だったんですよ。うん、
あ、なるほど。
だから、これはどっちなんだろうねっていう風に話しながらやってたんですけど、結局どっちだか分かんなかったんだけど、うん、いや、そうするともう海底入っているのかもしれないですね。
うん、
はい。じゃあ、ボードスペースはあと何かありますかね。まあ、
起動するときに、ウェルカムとかいういい声がすることぐらいですかね。
ここ部屋の建て方がね、難しいっていうか特殊なんだよね、ちょっとね。
ああ、ここも難しいですね。
そうですね。
あらかじめ部屋があって、部屋に入ってからゲーム決めてるからとか。
うん、そうそうそうそうそう。だから初めて来ると迷うよね。どうやるんだこれ。
知ってる人がいないと厳しいサイトですね。
あとどっちみち野良は難しくて、あのハイブとかそういうアブストラクターやってる人いるんだけど、はいはい、
うん、
ユーロやってる人はこんだけいいゲームがあるのに、野良で待ち構えてる人っていうのは僕の印象ではほとんどいなく、ちょっと最近は分かんないですけど、
いないです。結構遊ぶんですけど、なんか違う人いると、お、誰かいるとか言ってびっくりするレベルですね。
仮想化のオンラインゲームみたいな。まあまあ、そうだけど。はい。
でも、潰れないでほしいです。コンテナ
とか。そうですね。本当にね。どうなんだろうっていうか、収益的にどうなんだろうっていうのは、謎なところではあるな、ここな。
他は広告あったりとか、有料会員とかやってたりするんですけど、ここ何にもやってなくて。
そうですよ。
なんかそういうのになんか気合い入ってて。
不思議ですよね。
かなり不思議です。
寄付は募ってるみたいです。
あ、そうなんだ。なるほど。まあそんな感じで、ちょっと他のとことは経路の違うサイトですね。
うん、
ということで、次行きましょう。次、これ、なんて読むかちょっとわかんないんですけど、僕はファンデパウスとか読んでます。これ、英語のサイトですね。
うん、
で、これ、プレイ方式、ウェブサイト、ブラウザゲームのゲームなんですけど、かなり、なんていうか、懐かしい感じのサイトです。で、ゲーム進行はターンベースですね。すごい、昔っぽい感じのサイトですよね。壁紙、緑一面だったりするような、そういうサイトなんですけれども。
さっき、ターンベースで浴衣が古いっていうふうに言ったと思うんですけど、はい、もしかしたらこっちの方が古いかもしれないですね。テキストベースな感じのところに、はい、なんかボードをスキャンしたやつようなのを貼っつけてあるだけで、個人でやってるんだと思うんですけれども、ね、はい、他のとこみたいにきちんとした形でやってるわけじゃないじゃないかなと思って、最近特に新ゲームとか追加されてないんですけれども、ここでしかできないゲームっていうのがやっぱりあるんですよね。
はい、
あの、ボアであったりとか、あと電力会社をターンベースでできるっていうのもここ
と
かで、アップエルトリコとかですね、プエルトリコは今 BGA でターンベースできる。
そうですね。
まあ、あの、ここでやる必要は少なくなってきてますけども、
はい、
マニアックなことが好きな方はぜひ、やってみてくださいって感じですね。
うん、
電力会社についてはですね、はい、PSW でもあって、PSW の方がすごくよくできてて、どっちかというとそっちの方でいいんですけれども、はい、 さっき言ったようにターンベースしかできないとか、うん、あと BSW ではちょっとだけルールが簡略されてるらしくて、エリア選定とかも自動でやってくれるわけですね。本当はルールとしてはプレイヤーが順番にエリアを選んでて、今日やるプレイのエリアの範囲とか決めるんですけど、ここがそういうのを誠実に反映してたりとか、手番の回し順とかもちょっと BSW とは違って、こっちの方が正確になってるところがあるみたいですね。
BSW の電力でやってると、あれ、俺次の手番なのになんでっていう風になったりするんですよね。まあ、こっちの方が、ルール的には正しい、
うんうん。本当は右回りのところを、なんか強い順になってるとか、そうでしたよね。
そうです
ね。うん。ただちょっとバグとかがやっぱり放置されてるのであって、オムラウト付きの、地名オムラウトってアルファベットの上に点々ついてるドイツ語圏とか、はい、ああいうとこを何も考えてないというか普通に IE でクリックすると私たちの日本人の環境ではなんか変になるんですよね。結果がおかしくなってしまうんですよ、ね、なのでもともと文字コードを変えたりとかしてちょっと工夫してプレイする必要はあるんですけれども、はい、まあ、ここでやっぱり やるとしてはゴアとかですかね。
ゴアですね、
うん、他にはないやつですし、ドーン歩きみたいなの、ドーン歩きと言う、あれでもドーン歩きって言うんですかね。
あれもまあドーン歩きだと思います、
うん、競りをしていくような感じで、はい、こう縦とか斜めとかに移動していく感じとか、うんうん、ちょっとゴアって今更やるって人は少ないかもしれませんけど、
いやでもあれですよ、ゴアは今をときめくリューディガードーンの代表作ですからね。はい。まあイスタンブール受賞でね、イスタンブールでドーン歩き、あれもドーン歩きの編集っていうか、まあ何を成長ドーン歩きっていうかっていうとちょっと話が長くなるんですけど、まあドーン歩きっていうメカニズムがこちらの方でもね使われてるんで、もしイスタンブール触ってリューディガードーンの他のゲームもやってみたいって思った人はここでゴアができますよっていう話は知っておいて損はないかなっていうふうに思いますね。
ボードゲームって最近始めた人が多くて、ある程度遡ってプレイするっていうのがありますよね。
そうですね。
昔の有名なやつを今振り返ってやる、
うん、
最初にやった BSW とか、こういうところとか、そういうのがプレイしやすいな。
はいはい。まあ、一通りね、遊んでみたいっていう人にはね、おすすめですね、これね。アヒルさんは、ここはなんかやったことあります？
いや、初めて来ました。はい。マジです。ここから先は未知の領域ですよ。
未知の領域。はい、僕はですね、ここは電力会社1回とゴアが2回ぐらいかな。本当にちょびっとしか。やってないんですけども。まあ、やっぱゴアですね。ゴアは、一巡競りですごい、自分の使ったお金が銀行に行くんじゃなくて、タイルを競りに出した競り主のところに行くんですね。だからすごいお金のやり取りがダイレクトで、自分が持ってるお金、すごいお金持ってても、それが相手に渡っちゃうんで、お金のやり取りがすごい激しいゲームなんですよね。そこのところのインタラクションの強さっていうのはあんまり他にはないんで、こういう戦略ゲーム的なやつだと特に。そこのところが面白いですね。ゴアって基本的には自分の能力値上げていく個人ボードがあって、
うん、
1回で作れる船の数が増やせるとか、1回で生み出せるスパイスの数が増やせるとか、1回で引けるカードの数が増やせるとか、そんな感じで、能力をね、どんどん上げていく感じで、RPG じゃないですけど、成長要素がね、結構強いゲームなんで、そういうの好きな人おすすめだと思います。これリアルでやるとね、すごい接戦になるんだよね。あんまり戦略ゲームあんまり得意じゃないっていう人を混ぜても、割と接戦になって最後はカードの引きで勝負みたいなね、そういうところはあるんで、うまくバランスが取れてるんだと思います。システム的にどんどん引き離される感じじゃないんですよね。
なるほど。ちょっと興味が出てきたんで、今度、機会があったら触ってみたいと思います。はい、うん、
まあ、この5は、旧版と新版っていうのがあって、3年ぐらい前、新版っていう5話が出て、ちょっとしたと競りのルールが若干変わって、ちょっとした追加のタイルが4枚ぐらい入ってるっていうのが出たんですけど、ここで、実装されてる5話が9番のルールなんですね。まあ9番もそんなにルールとしては変わんないんで、プレイフィールとしては同じような感じでプレイできるかなと思います。
はい。
そんなところでいいでしょうかね。
はい。
はい、じゃあ次に行きましょう。 次は、スピールバイウェブという、サイトです。こちら、英語のサイトです。プレイ方式は、ウェブサイト、ブラウザで遊べるサイトで、ゲーム進行はターンベースという風になってます。ゲーム数は7つですね。
うん、
あ、さっきファンデパウス言ってなかったんですけど、ゲーム数7つです。
うん、まあこういうところはもう自分の、はい、まあ個人経営に近いので、うん、まあ自分の作りたいやつなり、うんうん、作れる範囲のやつなんかなって感じですよね、
は
い。
なるほどね。僕はこのサイト実際に、まあ知ってたことは知ってたんですけど、遊んだことはないんで、どういうサイトなんでしょうかね。
ここもターンベースで、割と実装が古いというか前からあるので、今最近は特に新しい動きはないですね。
はいはいはい。
ただ前から8エンダーとか、うん、8エンダーは浴衣とかにもあるんですけれども、
はい、
こっちの方が8エンダは上級プレイヤーが多いみたいで、歴史的なものなのかなですけれども、まあ僕の知ってる人、あ、坂田さんという人が8エンダ好きでよくオンラインでされてるんですけど、浴衣よりもこっちの方がレベルが高い。
なるほど。
8エンダのマップエディターみたいなツールがあるんですよね。8エンダはなんか草原があったり森があったりするんですけど、それの配置、あ、まあ街でしたかね。あのそれの配置をいろいろ変えたり、大きさを変えたりしたマップエディターで自分の作ったマップをアップロードできる仕組みがあるんですよね。まあ、このサイトの中でもそれやってるのは8エンダーだけだと思いますけれども。なので8エンダーを選ぶと、マップが100種類ぐらいかな。
すげえ。
なんか、まあ、ほんまに好きな人はずっと遊んでられる。で、かつ強い人が見つけられるっていうので、いいんじゃないかな。昔のやっぱ有名ゲームというか、ビーフエンカウンターとか、サンティアゴとか、ティカルとか、
はい、
その辺は今のゲームしてる人でも遊びたい方が多いんじゃないかな。あと歴史的なことを言うとバスっていう。
バスですね。
ワーカープレイスメントの元祖かどうかってよく言われる。
その日
ですね。
あれ知らなかったですか、ヒルさん。
私は全然知らなかったですね、バスね、
うんうん。まあ僕も人からのね、受け売りで言うのはあれなんですけど、まああのワーカープレイスメントの始祖のゲームの一つがこのスプロッタースピーレンっていうオランダのゲームメーカーですね。うん、グレートジンバブエとか、グリードインコレッドっていう、うん、マニアックなゲームを出してるメーカーがあるんですけども、うん、
ありますね。
このメーカーの代表作の一つがこのバスですね。はい。
うん、
ルールがですね、プレイゲームに、ね、公開されてるんですよ。なので、バスやろうっていう人が集まったら、僕、ぜひやってみたいんですよね、バス。
まあ、僕もやってみたいです、ね。
やってみたいです。
私もやってみたいです。
まあ、じゃあやりますか、今度。
そうですね。
うん、
そうですね。
はい。
各自で呼んでやりまし
ょう。リーフ間エンカウターとか、ティカルとか、そういったバスとか、モダンゲーム史にとっては割と重要なゲームなのかなっていう印象が僕はあって、そういうのが遊べるのがいいんじゃないかなと。
そうですね。
うん、
サンチャイゴもね、いいゲームですよ。リアルで遊んだのだけですけど、5人で遊ぶとすげえ濃厚な点取りのゲームになるんですよね、これ。セリなんですよ。
まあ、僕はセリなので。
あ、でも。
やったことありますけど、沈んで終わりましたね。
あ、やったことありますサンチ
ャイゴ。あります。だいぶ沈んで終わりましたね。
結構、まあ確かに難しいっちゃ難しいゲームなんですよね、あれね。
まあ、何回かやってみればいいんですけどね、オンラインなので。
はい、はい。あと、バレンシュタインか。バレンシュタインは僕やったことないんですけど、リメイクの将軍の方は一回やったことあって、ユーロの感覚に慣れてると、結構この数値っていうかが、うわ、細けえっていう風な、びっくりすると思うんですよね。システム的には同時プロットで、一斉で公開して、順番に行動していくっていうような感じのシミュレーションじゃないけど、国取り合戦みたいな雰囲気のゲームで、実際それどういう風に実装してるのかなっていうのは興味ありますね。
うん、ちょっとこれはやったことはないですね。
うん、と、まあ、いろいろとここまでオンラインで遊べるボドゲサイト紹介してきましたけども、まあ何か、この中で特にこのサイトおすすめだなっていうのあるとしたら、どうでしょう、シグマさん。
そうですね、初めての方にはやっぱりボードゲームアリーナ、はい、BGA から入るのがやれやすいんじゃないかなと、うん。
なるほど、なるほど。
だからその、例の仕方っていろいろだと思うんですよね。
はいはいはい。
まあリアルのボードゲームでも楽しみ方いろいろだと思うんですよね。戦術を極めたいとか勝ちたいとかいう人もいれば、はい、雰囲気を楽しんだりとか、やりとりを楽しんだりとかいろいろあると思うんで、オンラインもやっぱり雰囲気とかコミュニケーションツールとして使うんだったらスカイプとか使って、BGA にあるような、BGA がやっぱり見た目的にも、ね、明るいですし、いいんじゃないかなと。
はいはいはい、はい。
と突き詰めていきたい人とかは、自分の好きなゲームに合ったサイトを探すなりとか、
はい、
また、まとまった時間が取りにくい、毎日の間違まとまった時間が取りにくい人は、ターンベースの方をやっていくとか、はい、興味があればいいのが見つかるんじゃないかなと。
なるほど。ありがとうございます。はい。アヒルさんはどうでしょう？
まあ、私も、だいたいシグマさんと同じで、やっぱり BGA が始めるのには一番わかりやすいかなと。
うん
まあ、やっぱり和訳が充実してるっていうのが大きいんで、うんうんうん、カーソル合わせるだけで、うん、まあ、タイルの内容であったり、カードの内容がわかるっていうのがやっぱ大きい点ですね。
はい。
ただまあ、やっぱりある程度ボードゲーム慣れてる人は、まあ、やってみたいゲームのあるサイトでやるということで、はい、何語であってもですね、ルールをですね、なんかレビューサイトとかで気合で探してですね、はいはいはい、気合でやればきっとできるみたいなことを ね信じながら、はい、やればできます。実証済みです。
はい。確かにね、やりたいゲームをやるっていうのがすごいモチベーションとして効くっていうのはあるんですよね。やっぱどんなサイトも足を踏み入れていく最初の動機っていうのは、このサイトにしかないゲームをやらなきゃいけないっていう、そういうのだと思うんですよね。僕も例えばBAJ で、アグリコラってどんなゲームなのかな、やってみたいな、でもなんかこのサイトよくわかんねえな、アグリコラもよくわかんねえな、でもソロからできるのか、じゃあソロからやってみようかな、みたいな感じで、すごい手探りでやってった記憶があるんですけど。
リアルでよりも先にオンラインでやってたんですか？
あ、そうですね。アグリコラはそうですね。はい。アグリコラに関しては本当にネットでソロで始めたっていうの。まあソロでね、アグリコラできるし、ネットだと準備が楽なんでね。リアルで準備するの大変なゲームなんで。はい。
もう一つはですね、はい、オンラインでやるとですね、結構処理が自動化されてるじゃないですか。はい、
ああ、そうですね。うん。
それを活かした部分でですね、なんとですね、ルールがあやふやでも、はい、大体ルール通りに向こうが処理してくれるので、はい、本来のルールを見つけるのに役立つみたいなところが実はあったりするんです
よ、ね。あるあるあるあるある。
あとルール、うん、ほんと半分くらいしか読まないで、とりあえず動かしてみようから、ルールを推測したりとか、うん、そういうことをやってやれるようになったゲームもあるんですよね。
そうそうそうそうそう、うん、あるあるある。細かい例外処理とかにすごい詳しくなるよね。
うん、こういう時はネットだとこうなるから、
うん。
うん。
複数の条件を同時になんか満たすときにどっちの方から処理やるの、うん、みたいなのが、もう肌で覚えるんだよ。
そうそうそう。う
ん。だからロシア鉄道とかもね、なんか工場とコピーのやつはこれできんのできないのみたいなのがあったりするんだけど、それがもう実際にもうネットでやると、あ、もうできないんだねっていうのが、うん。やろうとしてもできないから、できないことは。
逆にリアルで間違えて覚えてたルールを、ああ、そうだね。訂正とかね、そういうこともありますね。
あるある。ある。一番僕あったのは、ソルキンの歯車二つ回すときに、フードで過ぎたらどうなんのとか。
そう。ああ、ありましたね。
うん。いや、そりゃすぐフードでしょ、でしょっていうふうに思ってたんだけど、実際はまだ一日猶予があるっていうか、そこから一日やってからフードでが来るっていうのは、実際の話だね。うん。うん、
ありがたいです。
そういうのはありますね。で、僕もやっぱりおすすめのサイトどこかって言ったら、やっぱボードゲームアリーナが今一番取っかかりとしては遊びやすいのかなっていうふうに思うんですよね。うん、まあ日本語で遊べて、ブラウザ。で、ただブラウザも多分、Chrome ですかね、推奨は。
私は Chrome ですかね。うん、
僕も Chrome ですね、やってるのは。
なんかね、IE で動かそうとするとなんかちょっと表示がおかしくなるみたいな音もあったような気がします。で、まあ、Chrome 推奨かなっていうふうには思うんですけど、そうですね、日本語化充実してますし、ゲームもいろいろありますし、ってことで、おすすめなサイトですね。うん、あとなんか言っておきたいことありますか？
何かゲームをしたいときに、
はいはい、
それがオンラインでできるかどうかっていうのを知りたいときは、まあ、BGG を見るのが一番やっぱり早いんですよね。
はいはいはいはい、はい。
そのゲームのページに行くと、まあ、中段ぐらいにオンラインプレイ浴衣とかね、
そういうのが多いので
、うん、なんかこう自分の好きなカテゴリーのゲームの評価の高いやつから順に上でから見ていってとかね、はいはいはい、そういうことを僕やってたりしましたね。
なるほどなるほど。
なるほど。
BGG のウィキでオンラインゲームの一覧をまとめてあるサイトがあるんですね。
うん。
まあオンライン BGG とかで検索するとすぐ出てきますけれども、
はい。
あの、そこに今紹介したやつだけじゃなくて、もっと山ほどあるんですよね。
そうなんですよね。はい、今回紹介できたの本当一部分っていうか、個別のタイトルだけで遊べるサイトっていうのすごいいっぱいあったりするんですよね。
ありますね。スコットランドやとか。
うん、ああ、そうですね。はいはいはい。
載ってるのはアブストラクトのことが多いんですけれども、はいはい、探すと、あ、これこんなとこ出てきたんだとかいうのがあったりするんで、うんうん、本当にそういうのに興味あってか、やってみたい、やる機会がない人はオンラインで一度やってみたのかなと思います。
そうですね。もう、調べてみると、あ、このゲームオンラインで遊べたんだっていうのもあったりしますからね。
うん、昔のゲームでローズ&ボーツというのがあるんですけど、
ね。ああ、はいはいはい。
まあ、
名前だとは。
ちょっと現物買うのはちょっと大変なんですけど、ね。はいはいはい。
うん、
そういうのもやろうと思えばできるみたいなので、やってみたいなと。
うん、あの最近は BGA の方に実装されたんで普通に遊べるようになったんですけど、スルージエイジスもあれ確かなんか専用で遊ぶサイトみたいなのあったんですよね。
ありますね。
うん、僕存在は知ってたんだけど近づけなかったっていうような感じのあれだったんで、結局はそこで遊んでないんですけど、
まあ普段使ってるサイトが実装してくれるのが、
そうですね、
一番やりやすいな、やりやすいな、
そうなってくれれば楽でいいんですよね。
ゲーム浴衣にあったらやりやすいなとか、うんうん、さっき言ったはったみたいに BGA にあった
らいいな、うん、バッサルとかもあるからね、あれもモジュールがすっごいたくさんあって、ね、まあ、遊ぶまでに行き着いてるのは少ないかもしれないけど、
はい、うん、バッサルとかってのはこういうサイトは自動的に処理をやってくれるんですけど、手動で自分でコマを動かしたりお金取ってきたりっていうのをやる、ツールがあるんですよね。
ありますね、はい、そういう感じですね。
そうですね、そういうツールを使うとこれまたいろんなゲームがまあ遊べるというふうに感じですね。結構ウォーシミュレーションみたいなのが多かったりするんですけどね、うん、そっちの方は。
そうですね、あと長い時間がかかるものとか、
はいはいはいはい、
まあボードゲームだとドミナントスピーシーズとか、あとディセント、セカンドですね。なるほど。とかね。
うん。で、オンラインボドゲの特徴じゃないですけど、そういう長時間かかるゲーム、セーブしておけるわけじゃないですか。
うんうん。
多分、あれリアルでやろうとすると、机の上に置きっぱなしで、また集まる時までそのまま放置、現場保存みたいな感じでやんなきゃいけないと思うんですけど。
せめて写真撮って保存とかにしましょうよ。
あのセーブデータ残して、じゃあまた次やるときにこっから再開ねみたいにやれるっていうのはあるかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい。僕のすごい個人的な趣味をちょっと言うと、テラミスティカっていうね、ゲームがありまして、テラミスティカがオンラインで遊べる、オンラインテラミスティカっていうサイトがあるんですね。
うんうん、
最近一番僕ネットで遊んでるのがそのオンラインでテラミスティカ、遊べるサイトで、多分半年ぐらいやってるんですけど、まあ40ゲームぐらいやったんで、今年一番遊んだゲームテラミスティカですね。これちょっと自慢なんですけど、日本人プレイヤーがですね、何人か名前見ると日本人っぽいなっていう人がいるんですけど、はい、最近ですね、僕日本人プレイヤーの中で一番レーティング上になったっぽいんですよ。
あ、はい。あ、はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。このゲームでね、めちゃくちゃ強い人いるんですよ。1位の人のレーティングが1534なんですけど、2位のレーティングが1373なんですよ。最初1000から始まるんで、すごい1500っていうのが一人だけすごいズバ抜けてるんですよ、その人
が。すごいね、それはね。
僕はレーティング1280ぐらいなんで、うん、上位20人ぐらいですけど、この人がね、なんかハイスコアいろんなのバンバン出しまくってるんで、その人がめちゃくちゃレベル高いっていうのが、うん、いやーほんとこの世界はすごいなっていうふうに思いますね。テラミスティカそんなに人口多くないんで、せいぜい600人ぐらいしかこれ参加してないんで、多分人がいっぱい増えてくると僕はもうどんどん順位落ちていくだけだと思うんで、人がいないところでワーワーやってるだけです。はい。
つまりそれはプレイヤー募集ということですかね。
でも増えると嬉しいと思います。いっぱい人がいればいるだけね、いろんな楽しみ方ができるんで、
うんうんうん、
特にテラミスティカなんてね、100戦やっても14種族あるんで、1種族たかだか7戦ぐらいしかやってないことになるんですよ。全然それだけじゃ、極められないゲームなんで、もう、ほんと、すごいやりごたえあるゲームですね。アヒルさんのブルゴーニュとか、レスポンザ・ギャラクシーじゃないですけど。
まあ、レスポンザ・ギャラクシーはまだ、はい、3000とかやってる外人さん
が
たくさんいらっしゃるんで、はい。まだ私なんて横ですよ、って言ってます。
こは拡張はもう導入されてるんですか？
拡張？
テラミスティカの拡張。
テラミスティカ、あ、そうそうそうそう。テラミスティカの拡張はまだ入ってないんですけど、うん、なんかそのサイトでテラミスティカ拡張のテストプレイやってるらしいんですよ。うん、だから、まあ、将来的には実装されるだろうなっていうのもわかるし、そこでテストプレイやった結果を多分、製品版の方にフィードバックしてると思うんですよ。その制作者の人も公認のサイトなんで、そこで本当にテストプレイやってるみたいです。
じゃあ、やっぱり明治ともにテラミスティカの最先端を見てると
そうですね。そのめちゃくちゃ上手い人も、だからテストプレイやってるっぽくて、その人の結果を見ると、なんか拡張の種族でプレイしてるような記録があって、え、なんだこれって思って見ようと思うんですけど、今は見れない仕様になってて、いやー、何やってんのかなっていうのすごい気になりますね。
もしかして原作者なんじゃとか。
いや、原作者の人はね、他にアカウント持ってたと思うんだよね。うん、あのね、前に BGG のフォーラムで、グッドニュースです。テラミスカの制作者と今度遊べるようになりましたみたいなスレッド立ってて、なんか一回やってたと思うんですよね。確かその時はね、マーメイド選んでました。勝ったかどうかまではちょっと覚えてないですけど。そんな感じです。
はい。その AI 戦ができるところは別のサイト、
うん、そうですね。AI 戦の人は、オンラインテラミスカのやつを参考にして作ったんだと思うんですけど、まあ AI 戦の方は自分一人でね、延々プレイできるんで、こっちの方で練習して、それでオンラインの方に足を伸ばすっていうのも、ステップアップの流れとしてはいいんじゃないかなというふうに思います。そうそうそう。このゲーム実装してほしいっていうようなゲームなんかありますか？
考えとけばよかった。普段はよく思うんだけどね。
そうですよね。僕も今振ってからなんかあるかなっていう風に。
あ、ロイヤルターフやりたい。
ロイヤルターフかー。
BGA でお願いします。
BGA で。
馬走る方向で。はい。
ロイヤルターフか。
やりたーい。ただね、まあ、クリチュア先生のゲームはできないので、はい。
あ、そうだね。ないか、クリチュア先生のゲームって。
ほとんどないですね。
ない、
若干例外はあるんですけど、
はいはい、
アプリだとある、よくあります、
ね。クリチュア先生は出すならアプリでちゃんと契約結んでっていう感じなんだろうね、きっと。
まあ、アプリでもいいから、やりたい。
僕はやっぱり BGG のランクの今一番のトワイライトストラグルとか、
あ、
そういうのはやっぱりやる機会がないので、
ま、なるほどね。
一応ね、バッサルとかにはあるんですけど、
うん、
自分で動かさなきゃいけないって。
そうだね。確かにな、BGG の高い方のゲームはやりたいのはあるかな。
あとね、ネットランナーとか。あ、
ネットランナーいいね。
BGA に入ったらすごいやると思う。
ネットランナーも専用の対戦ツールみたいなのはあるんだよね。
あります、あります、
うん。導入まではしたけど、そっから触ってないっていうか、あれ手動でやんなきゃいけないから、ちょっとっていうね。そうそう、うん、
あれもね、BGA に入ってさ、全部和訳されたら超嬉しいと、はいはい、妄想だけしておきます。はい。あ、キーフラワー、キーフラワーもやりたいな。
キーフラワーか、いいね。
あれは別に PAJ とかでいいんで、こう。
ネーションズやりたいな。
っていうか、持ってくのが大変なゲームばっかり上がりそうなんですけど、ここから先。あ、じゃあルイス・クラークやりたいなとか、ロッコやりたいなとか、
そんな
話じゃない。
そんなんばっかりじゃねえか。これがあったかっていうようなのないかな。
そうね、グレートジンバブエはね。
あ
ー。一回くらいはやりたいです。
あのね、グレートジンバブエ何がめんどくさいかっていうと、どこまで届くのかよくわかんない。
そうそうそう。
で、そこのところがパッと見でわかるようになったらすげえやりやすそうだなっていう。
やりやすいと思う。
それはモジュラーボードとかそういう意味ですか？
あ、そう。あれモジュラーボードだよね、確か。ピック&デリバーなんですよ、
うん、
基本が。
デリバーでモジュラーボード。
うん。移動できる範囲っていうのが決まってる。こっからここまで運んで、次にこっからここまで運んでっていうのが、自分で数えなきゃいけないんで、その辺が楽になったらすごい遊びやすくなるなっていうふうに思います、うん。パッとは思いつかないな、しかし。
まあ、およそ受け身的な部分も僕もあるので、
うんうんうん、
なんか出てきたら、おお、やったと。
そうだね。出てきたらとりあえずやってみようかな、みたいなね。
ESW でちょっと残念だったが、パンデミックはなくなったと。
ああ、新版になっちゃったからね。
あ、でも確か BAJ にブリュッセル1893入るとか言ってませんでしたっけ？
あ、そうですね。あの、ね、今、プレミアム向けになってるので、はい、もうすぐ登場するところですね。はい、無料会員に向けにも。
はい。それを聞いて、僕は、あの、自分で大阪ゲームまで買ったブリステル早く遊ばなきゃっていうふうに思ってるんですけどね。
あれもね、かなり大変だったよ、ルール読むの。
さすがに BAJ に出てくるよりは、ちょっとやらないと、何のために買ったんだかっていう気持ちになっちゃいそうなところあるんじゃない？やっぱあの、自分が持ってるゲームが、あの、オンラインで出てくる、割と複雑な気持ちありますよね。聞くまでもないような気もするんですけど、オンラインで遊ぶときは別にノラってのは抵抗ない感じですか？
僕はないかな、今は。最初はやっぱりね、ノラはできなかった。
そうですね。
はいるかな。日本人の人と遊んでるときに並行してノラでは入らないとか、そういうのは自分では考えてることはありますけど。
はいはいはい、はい、
で、日本人の人と遊んでるゲームじゃなければ、ノラは普通に好きなようにやってって感じ、
ね。なるほど、なるほど。まあ、ヒルさんはね、もうレスフォーザーゲラクシーとかね、ブリゴニー永遠やってんだから、そりゃノラでやってるに決まってるよって話。
まあ、でもですね、なんとですね、レスフォーザーゲラクシーはね、700戦くらいは特定の人でやってるんですけどね。
そっか。そういうことなのか。
そうなんです。なんかあの、ね、今日の3回、今日の3回みたいな感じで、続けていってるんで、はい。負け越してますけどね。
僕も、でもゲームによりけりっていうところはあるんだけど、まあ自分の慣れてるゲームなら特にノラでも困るなっていうこと。はないかな。まあもしあるとしたら話しかけられた時がちょっと困る。今日ね、本当テラミスティカの新しい宅建てて、ちょっと外行って帰ってきたら、エンタクピーってやつ遅えなっていうふうなこと言われてて、それを他の参加者の人が、いや多分彼きっと今オフラインなんだと思うよ、このサイトは進み遅いから1日一旦ぐらいで進んでくんだよみたいなふうな説明してて、あ、ごめん、遅れましてすいません。あと、あの、そっちの方、こっちの方に説明してくれてありがとうございました、みたいなことをちょっと書いたんだけどね。そういうことがあるからね。あの、ゲーム、ちょっと分かってない人に、あ、これどうなってんのっていうふうに聞かれると、僕、ゲームは分かるけど、英語で何て言ったらいいのか分かんねえっていうことが、あって、ちょっと困ることはありますね。
喋りかけられると、ゲームそのものよりそっちの返答を考える
ありますね。
検討考えるので手が進まないっていうか。
そうそう。あるあるあるある。
また、日本人だと、うん、日本人同士だと、やっぱニュアンスで分かってもらえるところあるけども、はいはい、こっちも微妙なニュアンスで言いたいんですよね。なんか、その、
砕けた感じ。
あんまりこう、きつく言いたくないけど、分かってほしいみたいな。そういうの英語で言えないので。
わかんないよね。
まあまあ、英語で言う必要もないんですけど。そういうのでやっぱり悩んでしまいます、ね。まあ、でも最近ノラをたくさんやってみると分かるんですけど、あんまり喋りかけてくる人、はい、僕の場合は少ないですね。最近は
そうですね、
少なくなってきてるというか、
ほとんどほぼ無言でやるかな。多分リアルタイムかターンベースかでまたちょっと違ってくると思うんですけど、
まあ挨拶ぐらいですかね、
ターンベースだと特に全然話さないで本当に終わることすごい多いような気がしますね。リアルタイムだと始まるときにね、HF ハブファンとか、
まあ、それぐらいですよね。
そうですね。ぐらい。僕は略称がよくわかんなくて、なんかそういえば、前のゲームでなんか GG とかつぶやいてた人がいたなとかいうふうに思って、ゲーム始まった直後に GG って書いて、あれこれどういう意味かな、あ、グッドゲーム、あれもう終わったのかっていう。やべえ、なんかすげえこれやばいなっていうふうに思ってありますね。もう勝ったつもりなのかみたいな。超上から目線ですよね。その直後に、いいゲームだったよっていうね。
まあ、お互い、相手も分かってくれてると思います。
まあ、多分ね、悪気はないっていうの
は。分かってもらえる。間違えて打っちゃったんだなって、きっと分かってくれると思います。
恥ずかしかった、あれ、本当に。知ったかぶりでね、やるもんじゃないですね。あれね。
基本的にはやっぱ向こうが挨拶してきたからする感じになりますね。前は、一時は僕、こっちから挨拶してたりしてたんですけど。はいはい、 まあ、まあ、向こうが挨拶できたから
ね。そうですね。うん。
まあ、気楽にあった方がいいと思いますね。
僕も合に行っては合に従えの精神でね。うん。うん、あ、そう。これもテラミスティカの話なんですけど、さっきじゃあの、ちょっとテラミスティカの拡張入ったんですかみたいな話だったじゃないですか。うん、で、僕、あの、タクの名前をですね、エキスパンションっていう名前にして、タク立てたんですよ。うん、で、それ意図としては、ミニ拡張っていう小さい街タイルだけが加わった拡張があって、それを入れて、ゲーム始めたつもりだったんですけど、入ってきた人が、もう拡張が新しく実装されたもんだと思って入ってきて、
うん、
これエキスパンションって書いてあるから、拡張入ってる宅だと思ったよ、わっはっはっは、みたいなことを言われたんですよ。
やっちまったみたいな感じですね。う
ん、ごめんよ、これミニ拡張って意味だったんだ、っていうふうに思ったんですけどね。
僕は大体そういう時はもうやっぱり英文の翻訳サイトで自分の打った文を打って、うん、英語になったやつをさらに日本語に直してみてとかやってます。
なるほど、なるほど。すげえ気使いますよね、なんかね。多分砕けた意味でも通じるんだろうなとは思うんですけど、ね。
あんま本当は文法とか気にしなくても、うん、まあ、言いたいことだけ言えばわかると思うんですけど、
ね。うん、そんなところでいいですかね。
はい、
結構長時間の収録になりますね。それじゃあ、今日は付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。はい。というところで、今回の月語り、一旦区切りとさせていただきます。先日より設置しましたアンケートへの回答ありがとうございました。オンラインゲーム会やりたいと思います。詳しい日程はまた後ほど告知します。それでは、